第一章です。食糧の章として、食糧の安定供給の確保と題し、食糧自給率と食糧自給力指標、食糧供給のリスクを見据えた総合的な食糧安全保障の確立、食糧消費の動向、新たな価値の創出による需要の開拓、グローバルマーケットの戦略的な開拓、緑の食糧システム戦略の推進、消費者と食農とのつながりの進化、国際的な動向等に対応した食品の安全確保と消費者の信頼の確保、動植物防疫措置の強化、国際交渉への対応の10の項目に分けて紹介しています。第1に、食料自給率と食料自給力指標について紹介します。2020年度の供給熱量ベースの食料自給率は、米の消費が減少したことなどにより、前年度から1ポイント低下し、37% となりました。生産額ベースの食料自給率は、鶏肉、豚肉、野菜、果実等の生産額が増加したことなどにより、前年度に比べ1ポイント増加し、67% となりました。食料の潜在生産能力を表す食料自給力指標の試算では、芋類中心の作付けでは、日本人の平均的な一人当たりの推定エネルギー必要量を上回る一方、米小麦中心の作付けでは下回る水準となっています。食料自給率の向上に向け、担い手の育成確保や農地の集積集約化などによる国内生産基盤の強化とともに、国産飼料の増産・利用拡大による飼料自給率の向上、加工業務用需要や海外需要への対応、食育や地産地消等の消費面の取り組みを進めています。食料自給力指標も長期的に低下傾向にあり、農地・労働力の確保、短縮生産性の向上に取り組むことにより、食料自給力の維持向上を図っていくこととしています。第2に、食料供給のリスクを見据えた総合的な食料安全保障の確立について紹介します。穀物等の国際価格は、主要輸入国における需要の増加などにより、上昇傾向で推移しています。特に小麦については、北米地域での不作に加え、ロシアのウクライナ侵略により、2022年3月に過去最高値を記録し、国連食糧農業機関が公表している食料価格指数は、2022年2月に食料品全体で 141.4 を記録し、前年同月比で 21% 上昇しました。世界的な食料価格の上昇は、国内の食料価格にも影響し、国内における食料の消費者物価指数は上昇傾向で推移しました。ロシアによるウクライナ侵略の影響などを踏まえ、国内での影響を注視していく必要があります。我が国の主要農産物の輸入構造は、特定の少数の国への依存度が高く、輸入相手国との良好な関係の維持・強化等を通じた輸入の安定化や多角化を図りつつ、国内の農業生産の増大に向けた取り組みが重要です。不測の事態に備えた平素からの取り組みでは、2020年度は大規模自然災害や異常気象、家畜の伝染性疾病、 新型コロナウイルスのような新たな感染症の3つについて、食料の安定供給にかかるリスク分析・評価を実施しました。2021年1月には、緊急事態食料安全保障指針に、食料供給に影響を及ぼすリスクとして、感染症の流行を追加しました。農林水産省は、食料供給を脅かす新たなリスクに適切に対応するため、2021年7月に緊急事態食料安全保障指針を改正し、早期注意段階を新設、情報の収集、分析、発信を強化しました。第3に、食料消費の動向について紹介します。2020年は新型コロナウイルス感染症の感染拡大で外出の機会が減った一方、家庭で調理する機会が増えたため、食料消費支出に占める生鮮食品の割合が増加し、外食の占める割合が減少しました。また、インターネットによる通信販売での支出額が増加しました。2021年は前年と比べ生鮮食品の割合は減少し、外食の割合は同程度、冷凍調理食品等の調理食品への支出が増加傾向で推移しました。第4に、新たな価値の創出による需要の開拓について紹介します。2020年の食品産業の国内生産額は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、外食産業が大きな影響を受けたことから、前年に比べ9兆2000億円減少し、92兆1000億円となりました。原油価格の上昇と、為替相場における円安の進展が相まって、輸入に依存するエネルギーや原材料価格の上昇が懸念されていたこと等を踏まえ、食品製造事業者が原材料費などの上昇分を適切に価格転嫁できるように、2021年12月にガイドラインを策定し、食品製造事業者と小売業者との適正な取引を推進しました。生産から流通、加工、外食、消費などへつながる食分野の新しい技術をフードテックと言います。フードテック官民協議会に設置した作業部会での専門的な議論を通じて、課題解決や新市場創出に向けた官民連携の取り組みを推進しました。加えて、フードテックなどを活用した新たな商品サービスを生み出すビジネスモデルを実証する取り組みを支援しました。環境問題への対応としては、プラスチックにかかる資源循環の促進等に関する法律が成立し、2022年4月からフォーク、スプーン等の使い捨てプラスチックの使用について、排出抑制や再資源化などが義務化されました。